それでは神の恵みによる行動という題でコリント人への手紙第2、1章12節から14節までの御言葉を三浦正信牧師よりお聞きいたします。
第2コリント、一章続けて見ておりますけれども、前回のところ、特に一章11節のところでは、パウロが、コリント教会にした人々と互いに、祈り合える、そういう祈りによる協力関係を築きたい、持ちたいと願っていることを伝えています。私たちのこの交わりにおける基本、それは互いに祈り合う、全能の死者をもよみがえらせることができる神様に共に神の力を信じて祈り合う、そこに交わりの基本があります。コリントの人たちが今さまざまな困難に直面している苦しみの中にあることをパウロは知っていました。またパウロ自身も宣教の働きにおいてさまざまな有形無形の苦しみを経験していました。それぞれに場所は離れていても互いに祈りによって協力し合い、その結果確かに応えてくださるこの神様にともともに感謝を捧げるものとなりたい、そういうことを願ってですね、特にこの一章の11節のところでは、パウロもそのあなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょうと、そのように祈りの要請あるいは協力関係を築きたいという願いを伝えています。この祈りの協力というのは本当に、世界中でなされているものでもあるかと思います。ちょうど先週、ちょっと私も何名かの方にメールで送ってしまいましたけれども、インドでですね、ちょっと今大きな迫害が起きているという情報がぶわっといくつかの方、私の知っている先生からメールが入りまして、24時間でこういうことが起きますという非常に緊急切迫詰まった課題だと思うんですから、私もちょっといろんな人にメールを回してしまったんですけれども、実はその後でそれが誤報であったということが分かりましてですね、実はちょっとこの州法の最後のページにあります選挙祈祷課題の3つ目にもそれを載せてしまったんですけれども、ちょっと間に合いませんで、これはちょっと来週から消えますけれども、ちょっと何年か前に同じことがインドのオリスタ地域であったもんですから、私もついついまた起きたのかと思ったり、でも本当かなと思いながらも、祈って損することはないだろうと思って回してしまったわけですけれども、後になってちょっとそれは大きな誤報であったということは分かりましたけれども、ただ本当にその一日の間にですね、もう本当に世界中にこの祈りの課題が広がってですね、ある意味でちょっと大騒ぎになってしまったわけですけれども、でも逆にこのクリスチャンの祈りのネットワークというもののすごいこの大きさといいますか、またその伝わることの速さ力というものも見させていただいて、本当に驚きました。何かあった時には本当に自分の知っている人であろうがなかろうがですね、あるいは自分の知らない地域の人であろうとも苦しみのあるクリスチャンたちのために祈ろうという思いを持ってくださっている方がこんなにもいるんだなという、そのことを思ってですね、本当に何か励まされる思いがありました。ただちょっと誤報を伝えてしまった皆さんには本当に申し訳なかったと思いますけれども、本当にどうぞお許しください。ただ本当にこの祈りによって世界中のこのクリスチャンの兄弟姉妹がですね、助け合うことができる、協力関係にあることができる、顔を見たことがない人でもですね、祈りによって捧げることができる、それこそ、命を懸けて宣教の働きをしている宣教師のためにですね、私たちが祈ることで、その宣教の働きに預からせていただく、そういう面もあるかと思いますので、そういう意味ではともどもに祈ることができ、そして祈った課題に関して、自分が知らないところでも素晴らしい神様の御業が起きているならば、それはともどもに神様に感謝を捧げる素晴らしい出来事になっていくと思いますし、また私たちの信仰の前進にもなっていくと思います。パウロも、コリント教会の人々と場所は離れていたけれども、そういう祈りの関係を築きたいと願っていたんですね。ただそうは願っていましたけれども、なかなか思い通りにはいきませんでした。コリント教会の中にも、このパウロが使徒であるということに関してですね、疑いを持っていたり、 パウロに対して不信を抱いている人たちが少数ではありましたけれどもいました。まあ、そのためになかなかこのコリント教会全体とこういう祈りの協力関係を結ぶことがなかなか難しい、そういう状況にもありました。実はこのパウロに対して不信を抱いている人々にですね、それをこう促す働きをしていた人たちがいたわけなんですね。同じこの第二コリントの11章の4節から5節を見ていただきますと、ここに大使徒という人が出てまいります。自分たちのことを大使徒と呼んでですね、異なった福音を伝える、あるいはパウロのこの福音宣教の働きを邪魔するというか、妨げるですね、働きをしていた人たちがいたようです。第二コリントの11章4節から5節、第2コリント11章4節からお読みします。というわけはある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときもあなた方は見事にこらえているからです。私は自分をあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。ですね、ここで大使徒という人たちが出てまいります。ここにありますように彼らは別のイエスを述べ伝えていたというんですね。また、5章の12節を見ていただきますと、この大使徒たちは、こう自分たちの資質というものを非常に誇っていた、そういうことも書かれてありますし、それによってですね、パウロの使徒としての資質を批判していました。自分たちはその資質があるけれども、パウロには使徒としての資質はないと、こう批判していたわけですね。あるいは12章の16節を見ていただきますと、挙句の果てですね、パウロにこの金銭疑惑までかけてるんですね。何かパウロはこの金銭を騙し取ろうとしているかのようなですね、そんな疑いもかけるようなことをコリントの人たちに吹聴していました。そういう形でコリント教会の人たちの心をパウロから引き離そうと仕向けていました。この自称大使徒と言っている人たちの言葉に、コリント教会の中でも若干ではありましたけど惑わされる人たちが起きてまいりました。パウロ自身に対してですね、それまでは何とも思っていなかったのに、この大使徒たちの言葉に惑わされてですね、パウロ自身に対してこう疑念を抱くような人たちが若干ですけれどもコリント教会の中に起きてまいりました。そのことがパウロとコリント教会の祈りによる協力関係を多少妨げていたことを、パウロは非常に憂いていたわけです。ですからパウロは、今日の箇所、今日は第2コリント1章12節から14節を読みますけれども、今日の箇所でもですね、この大使徒たちの誤った情報によって惑わされ、非常に無意味な疑念をパウロに対して抱いてしまっている人たち、パウロの勧めにこう耳を傾けられなくなっている人たちがいることを、それは決して、教会の牧会のためにも福音宣教のためにもプラスではないと、そう思いながら、あえてですね、繰り返し弁明をしているんですね。厄介なことにこの大使徒という人たちは他の教会からの推薦状を携えてコリント教会に乗り込んできているんですね。これは3章1節あるいは12章11節を見ていただくと分かるかと思います。ちょっと3章1節だけ読んでみましょうか。3章1節では、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のように、このある人々というのがおそらく大使徒だと思いますけれども、ある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか、私たちの推薦状はあなた方ですというふうにパウロ言ってますけれども、あるいは12章11節にもそういうことを伺わせる表現が出てまいりますが、 何らかのですね、誰か信頼できる人の、どこか他の教会のですね、信頼できる人の推薦状を携えて、この大使徒という人たちはコリント教会にこの入り込んできました。まあ、そういう意味ではコリントの人たちもある程度こういう推薦状を持っているんだから大丈夫だろうとある程度信頼してしまっても無理はなかったと思います。まあ彼らはまあパウロのことをいろいろですねこうコリントの人たちに悪く言うことでパウロの忠告を受け入れられないようにしていきました。まあパウロもまあ、自分個人が批判されるだけだったらそれで終わるだけだったら、まあ、それはそれでよしとしたかもしれません。しかしコリントの人たちがこのパウロの忠告また彼が語る福音を受け入れられなくなるということはこれはもうコリントの教会のこの魂の問題に関わることになります。ひいては神様ご自身の働きを妨げることになってしまいますから。ですからやはりパウロは見過ごすことができなかったんですね。自分個人が批判されるだけならいい。でも、コリントの人たちがそれによってパウロの言うことが聞けなくなってしまう。パウロが語っている福音が受け入れられなくなってしまう。パウロが忠告している出来事をこのなんていうんですかね、斜めにこの受け取ってしまう。それは結局コリントの人たちの魂に関わる出来事だ。まあ、そういう思いで。パウロはあえてですね繰り返し、ある意味では自分のことを弁明し続けています。1章12節読んでみますけれども第2コリント1章12節私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとをもって人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであってこれこそ私たちの誇りです。まあ、私たちというのは、パウロおよび兄弟テモテがですねこの手紙を一緒に書いておりますので、まあ、その特に、まあ、パウロテモテですけれどもパウロあるいはテモテがですねコリントの人たちにしていることあるいは手紙などで伝えていることはここにありますように清さと神から来る誠実さと思ってしていると。別にパウロ自身が何か非常に清い人間だってですねもう過ちを犯さない人間だとか完全無欠な人間になったとか そういうことをここで言ってるわけではなくてですね、まあ、どこまでもまずコリントの人たちに対してですねコリントの人たちに対しては誠実さと思って接しているつもりだ、またそういう関わりを持っていきたいと願っているということを、パウロ自ら強調しています。しかも人間的な知恵によらず神の恵みによって行動している。人間的な知恵、聖書の下引用聖句など書いているところをお持ちの方はですね肉の知恵というふうに直訳になっていますけれども、人間的な知恵、肉の知恵、つまり、コリント教会に対する、まあ、ある意味での悪巧みですね、自分の支配下、パウロが自分の支配下に置こうとかですね、コリント教会を自分の思い通りに操ろうとか、そういう策を練って行動しているわけでは決してないんだ。まあ、ということは、実際には そういうふうに批判する人たちもいたんだと思うんですね。でもそうじゃない、どこまでも誠実に神の恵みによって私は行動している、そんな人間的な知恵、肉の知恵で、あなた方をどうこうしようというそんな思いは一切ないんだということを、まあ、パウロはここで弁明しているわけです。それこそ、先ほどお話ししましたこの大使徒たちという人たちはこの人間的な知恵で行動していました。彼らは自分たちの資質を誇り神の主権というものに逆らって行動しています。その根底には神への恐れがない、神なしでも自分の力、自分の知恵、自分の思いで何でもできるという非常に人間中心な考え方、人間万能主義的な考え方が根底にあったようです。まあ、それを 表には出さなかったと思いますけれども、しかしパウロはそれに対してですね、どこまでも人間的な知恵ではなく神の恵みによって私たちは行動していますと言い切りました。まあ、特にコリントの人たちと関わることにおいてですね、誠実に神の恵みによって関わろうとしているんですよ。まあ、もともとパウロにとってこの神の恵みなしにはパウロの宣教の働きそのものも何も始まりませんでした。パウロが救われたのもすべて恵み、最初はクリスチャンを迫害していたその最中で救われたわけですから、一方的にキリストの方が近づいて救ってくださったわけですから、そういう意味では救いそのものも恵みによって救われた。そして一方的にあなたを異邦人への宣教師として伝道者として選んでいると、もう神様の方は一方的に語りかけてパウロを召したわけですから、もう全部神の恵み以外に何物もないわけですね。第一コリントの15章でも読みましたけれども、第一コリント15章10節、第一コリント15章10節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。神の恵みによって私は今の私になりました。救われたのも恵みによるし、こうして宣教の働きに預かっているのも全部神の恵みによるんだ。神の恵みに従ってついていった結果、誰よりも多く働いたけれども、もうそれだって私の力じゃない。全部神の恵みによるんですよ。神の恵みによって始められ、神の恵みによって今の私になり、神の恵みによって今も導かれ続けている。運ばれている。その神の恵みに運ばれながら行動するしか私には道がないんだ。そんな人間的な知恵によって生きる生き方とはもう決別したんです。恵みによって運ばれていく人生に切り替えられたんです。もしもまた人間的知恵によって行動するというなら、それはかつての虚しい生き方に逆戻りすることになってしまう。パウロはどこまでもですね、もう神の恵みによって始められ、今も神の恵みによって行動している。そんな人間的な知恵、肉の知恵によってあなた方と関わろうとしてるんじゃないんだということを、まあ、せっせっとこの手紙の中で訴えるわけですね。第2コリントの一章に戻りますけれども、その12節の後半、神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。パウロはその自分の人間的な欠けとか弱さがあることは正直に認めています。この第二コリントで何度もパウロの非常にその人間的なですね、あるいは弱さとか、あるいは感情というものが出てまいります。そういうことがあるものことは認めつつも、しかし自分の良心が痛むような行動はしていない。少なくともコリントの人たちとの関わりにおいてですね、自分の両親が痛むような関わり方は決してしていない。まあ そこまで言い切るわけですね。この両親ということに関してですね、例えばヘブル書の13章、ヘブル書の13章18節、これは今日招きの言葉でも読んでいただきましたけど、このヘブル書の記者も同じようなことを言っております。ヘブル書13章18節、ヘブル書13章18節、私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願って いるからです。まあ、その完全な正しい行動を 100% 取っていると言っているわけではないんですね。いつも願いとしては正しい良心を持って行動したいと願っている。何事についても正しく行動したいと願っている。まあ、パウロも同じ思いだったと思うんですね。もうその自分の良心が 100% 正しいものだとは言い切れなかったかもしれない。でも極力そういう行動をしたいと願っていると思うんですね。また第1テサロニケの2章の10節で、まあ、良心という言葉はないですけども、第1テサロニケの2章10節、このようなことをパウロは言っているところがあります。第1テサロニケの1章の10節、あ、ごめんなさい、2章の10節、第1テサロニケ2章10節、また信者であるあなた方に対して私たちは経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。あなた方が証し、まあ、その一部の人たちはそうは思わないかもしれないけど、でも、まあ、多くのその諸教会の人々も、まあ、パウロがその正しい良心によって責められるところのないような振る舞いをした、まあ、そういうことは多くのクリスチャンたちが証しすることであり、神も証ししてくれることだ、くださることだと、まあ、そういう意味では、まあ、決してですね、パウロの中にそのコリント教会の人たちとの関わりにおいて、あるいは他の初代教会のいろんな教会の人たちとの関わりにおいてですね、両親が痛むような関わり方をしているつもりはない、まあ、コリント教会の一部の人たち、特にその大使徒たちが吹聴することにこの影響されてしまってですね、まあ、彼らの言うことを鵜呑みにしている人たちが、まあ、パウロに対して疑念を抱いてしまっている、そうだそうだ、大使たちが言っているようにパウロは人としてふさわしくないやつだと、まあ、そう言っていることに関してですね、まあ、パウロとしてはそれは不本意だったと思います。実際にはそんな悪意や支配欲に駆られて牧会伝道しているわけではない。すべて神の恵みによってさせられているだけであって、それは多くの他のクリスチャンたちも証ししていること、してくれることである、恵みによって行動し何のやましいこともない、その良心の証しするところはですね、それこそ私たちの誇りですと、こっちの第二コリント一章十二節では言ってるんですね。まあ、もちろん誇りといってもですね、主にあっての誇りです。先ほども言いましたように神の恵みによってパウロは今あるわけですから、どこまで行っても誇るといえば 主によって誇るしかありません。しかし今その良心に従って生きていること、コリントの人たちと関わろうとしていることは、私たちはもう堂々と誇れますよ、主にあって誇れますよ、だって本当なんですから、そんな思いでしょうかね。神の恵みにより今このように、宣教牧会の働きを預かっているパウロ、このような良心が与えられ、ただ神の恵み導きで行動させられていること、それは主にあっての誇りです。まあ、そうまで言ってるんですね。いずれにしても神の恵みによって私は行動しているんだということを、まあ、パウロはここで強調しています。そして13節、第2コリントの1章13節、私たちはあなた方への手紙であなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。ここはそのパウロがコリントの人たちにですね、なんかすごい難しい手紙を書いたっていうことを言ってるわけじゃないんですね。難しいことを言ってませんよという、そういうことをここで言ってるわけじゃないんです。むしろ、パウロが書いた手紙に何の裏もないし、 あなた方を騙そうとしている、そんな思いも全然ないんだ、まあ、そういうニュアンスですね。私の手紙には何の裏もないし、あなた方を騙したり、悪意を持って書いているわけでは決してないんだ、まあ、本当にその手紙に書いているそのままなんだ、ストレートにそのままなんだということですね。まあ、実際パウロの手紙に対して批判する人たちは、まあ、パウロは二枚舌を使っているとか、なんかこう曖昧な表現を使って自分たちを騙そうとしている、まあ、そんなふうにまで言う人もいたんですね、実際に。まあ、それも大使徒たちが何か不意調した影響かもしれませんけれども、ですから私はあなた方が十分に理解してくれることを望みますとパウロは願っています。ちゃんと理解してほしい。この理解するっていうギリシャ語言語エピギノスコーという言葉ですけども、この理解するエピギノスコーという言葉は、真意を正しく理解する、真意、誠の意思ですね、真意、誠の意味か、真意を正しく理解するという意味の言葉です。十分にパウロが書いているこの手紙の真意をですね、理解してくれることを望みます。決してそのうがった読み方をしないで書いた通りのことを理解してほしい。第一人と称する人たちがパウロに対して悪意ある言葉を言うと、それを聞いた人たちの中にはやはりそれを少数ではありますけれども、それを真に受けたり、全く根も葉もないことまで、この信じてですね、今まではパウロに対して何にもなかったのに、その大使徒たちからの言葉を聞いて非常にこのパウロに対して色眼鏡で見るようになってしまう、不信感を抱いてしまう人たちがいたようです。まあ、本来これは私たちも注意しなければいけないと思いますけれども、人から一方的に聞いた話、特にですね、第三者のことをまあ批判したり悪く言ったりするようなことに関しては、私たちはやっぱり一旦本当にそうだろうかと、考える必要があると思います。 100% 人の話を鵜呑みにはしない。もちろん神様に対して私たちはこの鳩のように素直であるようにと言われていますけれども、でもイエス様は同時に蛇のように里子ありなさいとおっしゃいました。何度も聞いたことをそのまま鵜呑みにして信じるのではなくて、それに対してよく調べて確認して、客観的な違った意見も聞いてみないと正しく判断できない、理解できないことというのはたくさんあると思います。まあ、特にこのコリント教会にいた第一人たちは、まあ、何か信頼できる推薦状を持っておりましたから、まあ、それだけで人々も彼らの言うことはまあ大丈夫だろうと信じてしまったかもしれません。でもその結果パウロたちが伝えている福音を受け入れられなくなってしまい、福音とは微妙に異なった、まあ、福音もどきのようなものをですね、この信じるようになってしまっていた、まあ、そのことはパウロにとって非常に残念だったわけですね。せっかくあの福音によって喜び解放され自由を得たのに、この大使徒たちが言ったちょっとしたこの批判的な言葉を通してですね、彼らが福音そのものに対して拒絶反応を示してしまった。パウロが語っていることに関してまで疑いを持つようになってしまった。それは本当にパウロにとっては残念なことでした。パウロの語ることに対して不信を抱かせ、またパウロが語る福音にさえも拒絶反応を持たせようとする、この大使徒たちのやり方というのは実に巧妙でした。そしてその罠に引っかかってしまう人たちがいたのも事実でした。パウロはもう伝えたいこの真意が伝わらないもどかしさ、もう手紙でここまで書いてるのにそれをストレートに聞いてくれない、全部違った形で受け取ろうとしてしまう、そういうこの パウロの真意もですね、裏目に出てしまう、そのやり取りに非常にこのもどかしさと、ジレンマを感じているわけですね。ですから、あなた方が十分に、下の中で直訳は、最後までとなってますけど、最後まで真意を正しく理解してくれることを望みますと、まあ、言ってるわけですね。そして14節、あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。まあ、ある程度は、まあ、実際にはですね、コリント教会の多くの人たちはパウロのことを理解していました。またこの第2コリントが書かれる前の手紙、第1コリントと第2コリントの間に書かれたいわゆる涙の手紙といわれる手紙ですね。それをパウロがテトスに託して、テトスがそれをコリント教会に届けました。それを読んだコリント教会の中に、まあ、深い悔い改めが与えられたんだということを、まあ、パウロはテトスから、間接的ですけど聞くわけですね。その後にこの第二コリントの手紙を書いています。まあ、そういう意味では少しずつ理解を得られている、まあ、そういう感触がパウロにもあったのだと思います。それでもまだ十分ではなかったし、正しくは理解されてはいない、その状況は続いていました。そのパウロはですね、この14節にありますけど、私たちの主イエスの日に期待をかけます。私たちの主イエスの日とは、主イエスが再び来られる再臨の日です。この世の終わりが来るとき、その日すべてのことが明らかにされる日です。仮に地上では十分理解されないまま終わったとしても、すべてのことが明らかにされる主イエスの日には、この終わりの日には今パウロたちがコリントの人たちを誇りとし大切に思っている。でもその思いは今片思いなんですね。まあ、コリントの、まあ、全部ではないけど一部の人たちはそのパウロの気持ちを受け取ることができません。でも全てのことが明らかにされるその主イエスの終わりの日には、あなた方も今私たちのことを誤解して受け入れられないあなた方も、逆に私たちのことを誇りに思ってくれる、大切に思ってくれる、その時が必ず来ると、この終わりの日には相思相愛になることができるんだというですね、パウロはそこに最終的な望みを置いています。必ずそういうふうになるよということを、まあ、今から理解してほしいと言ってるんですね。本当にパウロが悪意によってではなく、人間的な肉の知恵によってではなく、ただ神の恵みにより聖霊に促されてコリントの人たちと関わりたい、また大切に思っているということをですね、もう仮に地上では分かってもらえなくても、今は分かってもらえなくても、終わりの日には必ずあなた方もそう分かってくれると、まあ、パウロは そこにまでですね、この望みをかけていることが分かります。パウロ自身コリント教会からだけでなく、人からのこの誤解を受けたり、理解されない苦しみというものがありました。でもこの地上においてはもう最後までそうであったとしても、主の日には全てが明らかになるんだ。今人は仮に理解してくれなくても、今も主は全てご存じでいてくださり、終わりの日には明らかにしてくださる、その望みは変わらなかったわけですね。まあ、だったらもうそんなにくどくど 自分のことを説明しなくてもいいんじゃないかと思ったりもするわけですけど、でもパウロはだからといって諦めはしませんでした。そうではあっても不必要な誤解によってせっかくパウロが神から受けた恵みあるいは啓示をコリントの人たちの一部ではあっても受け入れないことがあるならば、それは彼らにとって損なことであり、また大使徒や偽教師異端の教えにこれからもますます振り回されていくことになってしまう。そういう意味ではやはり少しでも早くこの誤解を解いてほしい。パウロのこの手紙に書いたそのまんまの真意を理解してほしいと分かってもらうように努力してるんですね。もう一回言って、あ、もうどうせ分かってくれないからいいやという、そういう諦めをパウロはしませんでした。 100% 分かってくれないかもしれないけれども、でも分かってくれるまで言い続けよう。少なくとも主の日には 100% 明らかにされることは事実だから、それを信じて今は今でできる説明をしていこうとしていきました。この大使徒たちから聞くこのパウロに対する悪意ある噂をですね、聞いていたコリントの人たちは、誰なり小なり影響を受けてしまったと思います。それでもパウロは繰り返し真意を理解してもらうようにこの手紙などを通して彼の思いを発信してきました。ただその説明していくときにこの余裕があるんですね、パウロには。どうしてかっていうと、今も言いましたけど、私たちの主イエスの日に明らかにされる、それがはっきりと分かっているから。だから諦めないけれども、でも強引に説得しようとはしません。でも繰り返し伝える。この主の日に明らかにされるということがなかったら、パウロはもっとコリントの人たちに強引にでもですね、なんでわからないんだとこう迫ったと思うんですね。でもそこまでしないで済んだのは、主イエスの日には必ず明らかにされる、その望みははっきりとあったから、そういう意味ではパウロの中に余裕がありました。諦めず、でも強引にではなく、でも繰り返し繰り返し、パウロは自分のことを分かってもらうように、手紙の真意を分かってもらうようにコリントの人たちに伝え続けています。どこまでも神の恵みによって救われたパウロです。ただ神様の導きによってここまで導かれてきているパウロです。その行動はキリストの恵みと導きの中でなされている、それははっきり断言することができました。仮にパウロにいろんな肉の思いが出てきたとしても、それはもちろん人間ですからあったと思います。でも御霊はまたそれを打ち砕き取り扱いながら導いていかれます。パウロがこのようにコリントの人たちに手紙を何度か書いたり、あるいはコリント教会のさまざまな問題を憂いて祈りアドバイスしていることも、全部それは神の恵みに迫られてやっていることであって、そこには何の欲望も企みもない。神様が恵みによって導かれるときには、肉の思いさえも神が御霊によって打ち砕き取り扱ってくださいます。私たちもこのいろんな行動を、自分自身の行動を考えるときにですね、どこまでもこの神の恵みによって行動しているのか、単なる自分の肉欲で行動しているのか、これが常に問われます。御霊はこの私たちの行動の根っこにある動機というものに光を照らしてくださる方です。自分自身のいろんなこの行動を考えてみてですね、 なんで自分はこういうことをしてしまうんだろう、どうしてこういうことを言ってしまうんだろうとかですね、なんでこんなことにこだわってしまうんだろう、そう考えるときに、その根っこに何か、自分のまだ気づいていない肉、生まれながらのこの肉ですね、神様を喜ばせない肉というものが働いている場合があります。でも同時にキリストを信じる者にはこの御霊の思いも与えられていますから、肉の思いによって行動しようとすれば必ずそれは違うよというこの聖霊の内側からのささやきがあるんですね。ストップを御霊がかけてくださる、それが具体的な御霊の働きです。御霊は私たちが肉で押し進もうとするときにストップをかけてくださる。御霊ってそういう働きをしてくださる方ですね。もしも、コリントの人たち、一部の人たちがですね、パウロに疑いをかけているように、パウロが悪意、あるいは妬み、欺き、そういうもので行動しようとするならば、おそらく心が暗闇に覆われてしまったと思います。私たちも同じです。自分の肉で行動しようとするならば、たちまち心に暗闇が迫ってまいります。またいろんなことがおかしくちぐはぐになってまいります。御霊はその時に、ああこれは違っていたなと気づかせてくださる例です。何度も言いますけど、肉の思いというものは、私たちこの肉体を持っている限り、地上にいる限り絶えず出てきます。それがなくならなきゃって思ってたらもう永遠になくなりません。肉の思いは絶えず出てきます。だから出てくること自体が問題じゃないんですね。出てきた時に御霊が、それは肉だよ、それはあなたの単なる欲だよ、私の思いじゃないよというふうにこう内側からささやきかけてくださる、そのささやきをしっかり、ああそうだと受け取って方向転換していくかどうか、もうこれは毎日のことですね。御霊と肉の戦いを私たちは生きるものです。先月タタウ伝道師がメッセージも語ってくださいましたけど、ガラテヤ書の5章16節から この御霊と肉の対立ですね、もうまさにパウロがいつも経験していたことだと思いますけども、これはもうクリスチャンみんなが毎日毎日経験していることだと思います。また経験してないとおかしいんですね。ガラテヤ書の5章の16節から、ちょっとまず16と17を読みします。ガラテヤ5章16節私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。まさにこのパウロが先ほど第二コリントで言ったこの恵みによって行動するということは、別の言葉で言えばこの御霊によって歩むことと同じだと思うんですね。私たちが救われるときに御霊は働いてくださいました。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないと第一コリント12章で言われていますけれども、私たちが救われたのも御霊によって、御霊が始めてくださった救いです。そして神様からの一方的な恵み、ただで与える十字架の救い、この恵みによって与えられた救いです。ですから救いそのものが御霊によって始められ、神の恵みによって始められました。で、救われたらそれで終わりじゃないんですね。救われた後もまた御霊によって私たちは生き、恵みによって生きていく、行動していく、それがクリスチャンの生き方です。 でその時に厄介なことにでもこの肉の思いというのが出てくるんですね。絶えず肉の思いが出てきて御霊に逆らいます。戦いを挑んできます。でもこの肉の思いを持ち続けていくと苦しくなります。それは御霊の思いがうちにある証拠なんですね。御霊の思いがなければ私たちは肉で歩んでいても苦しくもないし、暗い思いにもなりません。それを楽しみ喜ぶと思います。でも御霊の思いがあるから肉を押し通そうとすると苦しくなり行き詰まります。何にもできなくなってしまいます。それは逆に言えば御霊の思いがある証拠で感謝すべきことです。御霊の思いと肉の思いは絶えず対立するので、肉の思いを生かそうとしているときは苦しいです。何にもできなくなってしまいます。手につかなくなってしまいます。だからこそその対立の中で、ああやっぱりもうこんな苦しいんだから御霊で生きようと決心するわけですね。今のガラティア書の5章の25節で、もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんか。御霊によって生きる者にとっては御霊に導かれて進む方が楽なんですね。もう肉を生かしていく方が苦しいよ本当は。だけどそれが働くから対立が起きるわけで、御霊によって生きるならばもうその肉を後ろにして御霊に導かれて進もうではありませんかとパウロは言っています。肉が打ち砕かれて、ああやっぱり御霊で行こう、御霊によって導かれていこう、そう心から納得してうなずいてですね、御霊に従っていくときにまた平安が戻ってきます。もうある意味ではこれはもう死ぬまで毎日この繰り返しですね。これはパウロも同じようにこの戦いをしていたから、このようなガラテヤ書のこういうリアルなことが言えたんだと思います。ですからパウロとてこの肉と御霊のこの対立をもう絶えずこの伝道師宣教師になってからもですね、この経験をしてたわけですね。でもそこでいつもやっぱり御霊で生きよう、やっぱり御霊に導かれていこう、肉を生かしていくのはもう本当に苦しいし暗闇だ、絶えず絶えずその経験をして切り替えられていきました。御霊によって生きること、神の恵みによって行動すること、これは一つです。私たちは今どちらを歩もうとしているのでしょうか。またこの1週間具体的に歩んでみる中で、いろんな肉は出てきたときにですね、もう一度私は御霊によって生きようとしているのか、神の恵みによって行動しているんだろうか、そのことを自問自答しながら歩んでみていただきたいと思います。御霊は絶えず恵みによって行動する方に私たちを導いてくださいます。ある時にはもう自分の肉の姿にも気づかない、それぐらいに霊的に鈍感になってしまっている時もあるかもしれません。でもそれでも御霊はやはり見捨てずにですね、ある時内側からささやきかけてくださると思います。あなたがそれをする動機は何なのか。肉でやっていったら本当に苦しくなるだけだよ、その行き着くところは滅びだよ、御霊によって生きなさい、神の恵みによって行動しなさい、本当にそのような生き方をさせていただきたいと思います。もうこれも本当に御霊によらなければ私たちはできないことですけれども、この1週間御霊がそれをさせてくださることを私たち共々に祈り合っていきたいと思います。もう一度第2コリントの1章の12節だけ読んでお祈りしたいと思います。第2コリント1章の12節だけご一緒に読みましょう。私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとをもって人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ 私たちの誇りです。お祈りいたします。天の父様、御言葉を感謝をいたします。人間的な知恵によらず、肉の知恵によらず、神の恵みによって行動するようにと、私たちに命じてくださり感謝をいたします。本当になんと私たちのうちにはまだまだこの肉の残骸がうごめいているものでありましょうか。パウロとても本当にそうでありました。でも、同時に御霊がうちにいてくださるから私たちが肉を生かそうとすると苦しくなります。そのことを感謝いたします。どうか肉によって突き進もうとしているとき、あなたがストップさせてくださり、御霊によって始められたんだから御霊で生きようではないかと、本当に私たちに絶えず力強く支えかけてくださいますようお願いをいたします。この一週間の歩みの中でも、本当に御霊が絶えず私たちの肉を打ち砕いてくださって、本当に御霊に満たしてくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。この肉の思いすらもう気づかなくなって、霊的に鈍化になっているようでしたら、どうか主が霊の目を覚ましてくださって、本当に御霊の光を炎を投げかけてくださって、本当にこの私たちのこの行動をするその動機そのものを本当に性別してくださって、肉を打ち砕いてくださって、もうあなたご自身が御霊によって歩むようにと私たちを引き戻してくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に世の中で生きているともう気がつくと、この肉の思いに支配されてしまいやすい弱い弱いものですから、御霊様どうか助けてください。常にあなたに目を向けさせてください。御霊がどうか本当に私たちにこの火を燃やしてくださって、また霊の目を開いてくださって、本当にこのあなたがくださる恵みによって行動することができるように導いてくださいますようお願いいたします。今私たちの心の内にあるその奥を御霊が点検してください。様々な肉を押し通そうとしているものがあるならば、どうかそれをストップさせてください。そして御霊によって歩ませてくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞこの1週間も御霊によって御言葉によって歩ませてください。感謝して主のお名前によってお祈りをいたします。どうぞ一斉に